社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。上場は最初から狙ってらっしゃったんですか？
いや、最初は狙ってなかったですね。私はもともと三菱商事とか ADK という上場、東証一部上場企業を当時ですね、で働いてましたので、どちらかというと起業した瞬間、もう自分の好きなように生きてやると、もうテーマは自由だみたいな、ちょっとアメリカ人っぽいんですけど、という思いでずっとやってきたんですね。でもう実はまあ今会社は14年目なんですけど、最初の10年近くは全く考えたものがあるんですね。で 4,5 年ぐらい前に考え始めまして、でその理由が大きく2つありまして、1つはやっぱり結構どちらかというと堅実に確実にリスクのない経営をやってきたので、企業もできたので堅実にずっと来たんですよね。でこのままゆっくり堅実にいったとしても、なかなか100億円の売り上げいかないなというふうに思った時に、やっぱり上場して知名度信頼上げて資金調達をしてガンガン投資をしていく、やっぱそうしなくちゃ100億円超えないなというような思いがまず一つなんで、上場目指そうと。あとはもう一つはですね、やはり社員なんですよね。まあやはりなんていうか、まあ、今はそんなことないんですけど、少なくとも5年ぐらい前までは売れるネット広告社って知名度より私の名前の上だったんですよ。加藤浩一の方が有名だったので、やっぱ僕の影響力がすごい強い会社で、やっぱ常に思ったのは、万が一、まあ、私もピンピンして元気ですけど、万が一僕が病気になって万が一死んだら、交通事故も含めてですね、会社どうなるんだと、っていうふうに思った時に、やっぱりうちの今の社員たち20代が多いんですね。平均年齢29歳なので、少なくともこの人たちが、社員の人たちが定年するまで会社存続しなきゃいけないということは、あと 4,50 年はもちろんということは、今から50年後100年後も作る会社、続く会社っていうふうに考えたら、上場するのが一番だったんですよね。上場したらもう高のものになるので、まあ、いつでもね、それこそプロ経営者が入ってくるでしょうし、仮に僕は急にいなくなってますね。で今の社員たちを永遠に守れるというふうに思ったっていうところで、なのですごく2つあって、まあ、1つはやっぱりもういかにレバレッジをかけてガンガンガンガン海外も含めて新規事業も含めて M&A も含めてもう数百億を目指して、レバレッジをかけるか、もういわゆる攻めの経営にするっていうのは上場の理由の1つで、2つ目は社員たちのために、今から100年も通会社にするためにっていうために上場したっていう、まあ、この2つの理由ですね。
なるほど、ありがとうございます。上場のご苦労なんてございましたでしょうか？
そうですね、まあ、それこそ本当それまでは、もう自由にやってきましたので、やっぱ上場を準備した段階から、やっぱり上場ってどうしても会計の面、内部統制の面、まあ、その他ねあらゆる面から、まあ、完璧な会社にしなきゃいけないんですね、整備しなきゃいけない。やっぱそれをやっぱり一から作るっていうのは、上場経験者一人もいなかったですので、社内にですね、作るっていうのは結構大変でしたね。はい。まあね、あと個人的にちょっとね、今だから言えるんですけど、上場準備中はですね、私もとも結構派手に YouTube とか Twitter、Facebook とかでも結構出てたんですけど、最後の1年は出るなって証券会社が言われまして、実は今まで出てた YouTube もすいません出れないんですよって言ったり、ツイッター、フェイスブックはあんまり書かないように。まあでも今は逆にもう上場しちゃったんで、もう今はまた再開しましたけど、はい。だからそういう意味で言うと、本当全く違う文化入ってきたので、そういう意味では、まあ、結構大変でしたし、ただしやっぱり、まあうちの場合ですね、4年半ぐらいかかって上場したんですけど、昨年の10月23日、本当東証で行われた上場セレモニーの時が、まあ、間違いなくビジネス人生においては一番嬉しい日でしたね。まあ、感無量の日だったと思います、はい、
なるほど、ありがとうございます。そうしました、もしよろしければ事業内容をぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、はい、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか？
はい、まあ、まずはですね、我々の社名売れるネット広告社っていう社名の通りなんですけど、売るためのネット広告の仕組みを作る会社なんですよね。で今までどちらかというと戦後から日本の広告業界って、まあ、もう当たり前なんですけど、まあ、ずっとテレビ CM とか新聞広告とか、まあ、ラジオとかね雑誌とか、 どちらかというとイメージ型広告、ね、よくタレントとかできてね、この商品どうみたいな感じでやってるじゃないですか、 CM がね、昔から今もありますけど。でもやっぱりそれってあくまでもあのテレビ CM とか新聞広告雑誌を見て、その見た人たちがその後スーパーとかコンビニで手に取るためにああいう CM ってやってるんですよね。でもきっと今時なかなか CM 見てスーパー行ってじゃあ特定のジュース買おうお菓子買おうってなんないと思うんですよね。なので我々はどちらかというとその場で買わせる、でしかくせっかくインターネットでできたので、インターネットとテレビと CM 違ってその場で、ね、スマホでも PC でも広告をクリックしてその先の、ね、サイトどこまで深い情報を伝えて申し込みさせることができるじゃないですか。なのでやっぱりそこだけに特化した会社、まあ、つまりどういうことかというと、今までの昔の広告って1億円投下しても何ぼれたか分からなかったですよね。だって分からないですか、テレビ CM どれぐらい入れたか、それによって。なんだけどインターネット広告では1億投下したらもうリアルタイムで売り上げ2億になったか3億になったかっていう、まあ、費用対効果は明確、しかもその場で買わせるような仕組みを使って、やるですね、会社ですね。で実際に売ってるサービスとしては、まず一つ目はですね、まあ、通販の世界ってランディングページっていうものがありまして、まあおそらくね皆さん見たことあると思うんですけど、いわゆる縦長のずっとお客さんに説明していくような通販ページ見たことあると思うんですけど、人生で、まあ、あれをですね、まず我々はあれの、日本唯一の、カートのシステムを、我々は売ってるってことですね。つまりランニングページに特化した唯一のカートシステムを我々に特化して売ってるのが一つですね。あともう一つはコンサルティングと、いうことで、やっぱりその、我々っていうのはですね、一応日本で一番 AB テストっていうのをやってきてる会社なんですよ。で AB テストとは何かというと、例えばスマホとか PC とかで広告が出てくるじゃないですか。それを例えば広告を一般人が見た時に一つの広告が出てるしか思わないんです。例えば資生堂の広告が出たら資生堂の広告が出てるなっていうイメージしかないんですけど、実はあれ4本ぐらい回したりするんですね。例えばキャッチコピー違いだったり写真違いとかで広告を回して、どれが一番クリックされるかっていうのを常に実験してるんです、我々連投告者は。でさらにじゃあ広告をクリックしました、でその先の、ね、サイト、我々の業界ランディングページって言うんですけど、それも一般人は広告をクリックした一つのサイト言ってると思うんですけど、あれも4つ5つに分けてるんですよね、はい、例えば10万人が特定の広告をクリックして4つに分岐、ランディングページ、いわゆるサイトにを分岐してるとしたら、2万5000人が別々のサイトを見る。でそれは例えばフォーム違いとかオファー違いとかキャッチコピー違いとかタレント違いとか、もういろんな要素を毎月テーマ決めてAB テストするんですけど、でそれどれが一番申し込み率高いかっていうのを、我々常にテストしてるんですね。で AB テストの結果っていうのは答えなんですよ。どういうキャッチコピーにすれば上がるか、どういう写真にすれば上がるか、どういうフォームにすれば上がるか、どういうデザインにすれば上がるか、どういうライティングにすれば上がるか、全部答えを渡しますね。で我々のビジネス問題は何かというと、新しいクライアントが来た瞬間に今までの良かった AB テストの結果を全部載せしちゃうんですよ。いきなり最初から今まで一番良かったキャッチコピーから写真からデザインからフォームからオファーから全部つけちゃうんですね。でクライアントさんは強引に費用対効果を上げていく、まあ、例えると明日から東大を受ける学生だとしましょう。その人にカンニングシートを渡したらどんなアホでも東大を受けるわけですよね。それと同じようにどんな通販会社、どんな会社でも今まで我々が行って AB テスト結果を最初から全部するとカンニングシートなんで費用対効果っていうのは上がるんですよね。でそれをやっぱり我々はサービスを提供してる。なんで、まあ、かっこよく言えば、まあ、クラウドサービス会社、コンサルティング会社なんですけど、カジュアルに言えばズルさせ屋さん、カンニングシートを提供する会社っていうふうに考えてもらえればと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。リスナーの皆さんでもしご相談したい方はぜひ売れるネット広告社さんにご相談いただきたいなと思っております。全く違う質問もさせていただければと存じます、はい。好きなもの、好きなことを事前にお聞きしまして、うん、お肉、うん、海外旅行とお答えいただいてるんですが、うん、お肉好きということで、うん、お肉種類とかお好きなものとかあられますか？
ありますね。ブラジルの思い出は僕さっきね生まれブラジルだったんですけど、まあ、当然旅行とか幼稚園の思い出が一番大きいんですけど、いまだに僕はねあのところに覚えてるのはシュラスコっていうですね、ブラジルのバーベキューのスタイルがありまして、これがものすごく美味しいんですよね。で今東京にも何か所かあるので、やっぱりそのシュラスコのお肉は大好きですし、あとはアメリカのステーキ大好きですね。ウルフギャングみたいな ああいうアメリカ型のステーキも大好きですし、あと日本の焼肉屋さんも大好きですし、まあ、実は魚も好き、お寿司とか魚も好きなんですけど、それ以上にやっぱお肉が大好きなので、あの大体僕が店選ぶときは全部お肉になっちゃうって感じですね、はい、
なるほど、ありがとうございます。座右の銘もお聞きしました。これもなんか素晴らしいお言葉なんですが、はい、人生は最高のドラマだとのことで、はい、こちらを選ばれた理由なんてございますでしょうか。
そうですね、実は、ドラマっていう言葉私大好きでして、実は我々のキーオリンにも入ってるんですよ、うん、世界中にたくさんのドラマを作るっていうのはっていうのは我々のキーオリンに入ってるんですけど、それがドラマって言葉好きで、やっぱりあの僕はやっぱ人生っていうのは、まあ、だらだら過ごすもんじゃなくて、自分が主人公になってドラマを作っていくってことだと思ってるんですよね。だからもう過去を振り返っても、ね、やっぱりね、ブラジルで生まれてアメリカで育ってね、で日本に大学来て、で商社もやって、外資系航空マンやって、今レント国社って、それもワンルームマンションから始まって、でどんどんどんどん社員っていう仲間が増えていって、どんどんオフィスもどんどん多くなっていって、もう振り返ってもめちゃくちゃドラマじゃないですか。でこれから今から1年後5年後10年後ね、さらに会社のオフィスはどんどん多くなっていって、仲間、社員数もどんどん増えていって、クライアントもどんどん増えていって、売上もどんどん増えていって、グループ会社もどんどん増えていって、でさらに家族と共に世界中を旅行して、ね、いろんな風景を見れる、もうドラマしかないじゃないですか。だから行動さえすればどんなドラマも作れるので、本当にあのいかに自分という主人公の中で最高のドラマを作り上げるかっていうのをですね、結構人生テーマとしてますね。
なるほど、ありがとうございます。最後のご質問なんですが、この番組に経営者向け、全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、はい、もしよろしければ、社長の成功の秘訣を教えていただけたらと存じます。
はい、わかりました。ですね、成功の秘訣、まあ、まだまだもっと成功したいんですけど、現時点までの成功の秘訣はすごいシンプル、一言でもう行動が全て、ここにもう全部たどり着きます。で私ですね、もう18日本に来まして、日本をずっと観察して、一つだけ思ったことあるんですよ。それは何かというと、日本という国は、日本人っていうのはすごく人はいいし、みんなそこそこ頭いいし、ね、変な人あんまりいないし、平和な国だし、素晴らしい国なんですよね。ただ一点、行動という観点においては日本人っていうのは僕は弱いと思ってます。はい、これはどういうことかというと、別に学生の人たちもみんなそうなんですよ。行動誰もしない。就職活動もみんなね、もうなんかもうちんたら就職活動やって行動しない。で社会人の間もね、みんなね、もう普通に生きてるだけで行動していかない。で世の中の起業家、経営者でさえ僕そう思うときあります。ちょっと私の実は結構今全国で私講演活動を結構して、いろんなセミナーとかやって100人ぐらい来るんですよ、私のセミナーに。企業家の人たち、経営者の人たちが。でもこれ統計取ってたんですけど、明日から行動する人は1割なんですよ。明日からじゃあ今日のセミナー内容をやりましょうって行動する人は1割なんですよね。でこれは別に世の中の、企業家、経営者だけじゃないは1割ということは、会社員もっと下がってきて 5% とか、学生になると 3% とか、一般的な日本人と 1% からですよね。ということは何が言えるかというとね、実は僕はジャパニーズドリームっていうのがあると思ってます。つまり日本という国は、あなた自身が徹底的に行動すれば、実は誰でも成功できる国だと思うんですね。それはあなたがすごいからじゃなくて、周りが行動という観点では弱すぎるから、周りが行動という観点では雑魚すぎるからなんですよね。でこれって別にあの、ね、日本という国をディスってるわけじゃなくて、ビジネスチャンスだって言いたいんですよね。アメリカのエリート層、いわゆるハーバードとかスタンフォードとかって起業家の人たちのほとんどの行動力半端ないんで、僕今見た中では、やっぱその行動めっちゃくちゃする中で、あなたは行動しても競争が起きるんですよね。ただ行動、頭の良さじゃないですよ、行動という観点では日本人はもう起業家、経営者も含めて行動率低いので、行動した瞬間あなたはナンバーワンになれる、行動した瞬間誰でも成功できる、そういう恵まれた国に我々住んでるんで、なので、まあ、行動さえすれば、ね、企業や、経営成功なんか楽勝だと、行動さえすれば人生は楽勝だと心から僕は思ってます。ジャパニーズドリームがそこにあります。
ジャパニーズドリームということで、はい、ぜひリスナーの皆さん方もぜひ行動していきましょう。本日もリスナーの皆様お忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます。加藤社長さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞くインウィズビズは、株式会社ウレルネット広告社加藤浩一レオ社長様でいらっしゃいました。さすが優秀な方でいらっしゃいますんで、まあ、何も言葉はないぐらい大変ご優秀でしたね。で最後 の行動するなんて本当にその通りだなと思いますね。私も日本人の皆さん方が行動力がないと感じています。なんで行動しないんだろうと私も思ったことよくあります。まあ、そういう意味では加藤社長と同じ同意見なんですが、まあ、逆にそうですね、加藤社長様のおっしゃる通り行動をガンガンしている人たちが勝ちやすい日本社会ということで、それはそれでいいことかもしれませんね。まあ、そういう意味ではぜひ、この番組を聞いているリスナーの皆さんはガンガン行動していただいて、勝っていただけたらななんて思っております。本日の社長に聞くインウィズビズはここまで。また来週。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく、文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。